ヨハネの福音書15章16節、使徒の働き2章41と42節です。
あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため、またあなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。彼の言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが仲間に加えられた。彼らはいつも使徒たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。
創立40周年の記念の礼拝を今朝、捧げております。で、今日は、今読んでいただきましたヨハネの15章16節と使徒の働きの2章の41節42節から主の選びの群れと題して2つの点で御言葉を取り次ぎます。で、第一の点は主の選びと恵み、主の選びと恵み、ヨハネの15章16節の御言葉から第一の点は見ていきたいと願います。40年前の1985年の4月に私たちの波崎キリスト教会は教会としての産声を上げスタートしました。長子教会、現在は長子キリスト教会と名前が変わっておりますが、当時は長子教会から11名が株分けされまして、笠川牧師夫妻を加えた13名で新しい教会が始まりました。1985年4月14日の午後に開所式並びに牧師就任式が当時の松戸福音教会牧師の斉藤成美先生の指式の下で行われました。で、その時の説教台が今日の説教台の主の選びの群れでした。で、当時のプログラムには聖書箇所が記されていませんので、どこから説教がなされたのか分かりません。そこで今日は2つの御言葉を選ばせていただき、40年前の開所式のことを思いつつ、40周年記念礼拝の説教としたいと願っています。で、第一の点ではヨハネの福音書15章16節から、私たち一人一人が主の選びによって救われたということを覚えます。この御言葉から3つのことを見ていきましょう。で、1つ目は主の選びと恵みということです。16節で、あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。このイエス様の最初の言葉、あなた方が私を選んだのではなくは、私たちの自由意志を否定しているわけではありません。イエス様を信じることは私たちの自由意志で、イエス様を自分の救い主として選ぶことです。イエスがここで言われることは、私たちがイエス様を選ぶ前に、イエス様が私たちを選び任命していてくださったということです。すなわち、私たちの信仰の前に神の恵みが先行していたということです。エペソの2章の8節にはこうあります。 この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。ですから私たちの信仰の前に神の恵みがあり、神の恵みによって私たちは信仰を持つことができたということです。ですから救いは私たちから出たことではなく神の賜物、神からのプレゼントです。神の選びとは神の恵みなのです。また救いが神の一方的な恵みであるということは、私たちの側に神に選ばれる理由は何もないということです。私たちが優秀だからとか、私たちの努力の結果だとかということではないのです。第一コリントの1章の27節にはこうあります。しかし神は知恵ある者を恥じらせるために、この世の愚かな者を選び、強い者を恥じらせるために、この世の弱い者を選ばれました。クリスチャンでも知恵のある者や強い者がいるのではないかとも思うかもしれません。けれども神様の前ではどうでしょうか。神の前には皆罪人なのです。自分は神の前に罪人であり、愚かな者、弱い者、取るに足りない者、地の地理に等しかり、何一つ取り得なしだと自覚して神の前にへり下る者を神様は救ってくださるのです。神の選びは神の一方的な恵みです。ですから私たちは神の選びによる救いを自分の誇りとするのではなく、ただ神様に感謝して生きるのです。で、二つ目は、救いはゴールではなくスタートであるということです。十六節で続けて、それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるためとある通りです。救いは私たちのゴールではなく、新しい使命に生きるスタートです。神様は私たちに神の使命を与え、その使命に生きるために救ってくださったのです。その使命とは、行って実を結び、その実が残るためです。では、救われた私たちが結ぶべき実とは何でしょうか。一つは神を愛して生きる人生の実を結ぶことです。救いの恵みに感謝し、神が私たちを愛してくださったように、私たちも神を愛し、神を礼拝し、神を賛美し、御言葉を愛し、祈りを通して神との交わりの中に生きることです。もう一つは隣人を愛して生きることです。それは愛の心を持って隣人と関わることであり、またイエス様の救いの福音を人々に伝えることです。イエス様は私たちが神の愛とイエス様の救いの福音を証しすることを願われ、そのために先に私たちを救ってくださいました。ですから私たちが結ぶべき実とは証しの実です。証しの実とは証し人として生きること、言葉と行いで証しをすること、福音を伝えることです。 救いは神様の御業なので、私たちの証しの結果は神に委ねればよいのです。私たちが他の人に福音を伝えると、その人の心に私たちの証しが残ります。あとは私たちの証しがその人にとって救いの実となるように祈ることです。そして関わり続けるのです。三つ目は実を結ぶための方法です。それは祈りです。16節の最後に、またあなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。20世紀に世界中で活躍し、日本にも何度か来て伝道集会を持たれたビリー・グラハムは、伝道について、必要なことは第一に祈り、第二に祈り、第三に祈りと言いました。すなわち祈りが必要だ。人々の救いのためには取りなしの祈りが必要であり、その祈りの積み重ねがなければどんな伝道集会を開いても人は救われないというのです。私たちはある人に証しをするためには勇気もいります、力もいります。それを父なる神様に求めるのです。さらに福音を伝えたい人のために祈ります。私たちの教会のビジョン2025が、人々を主のもとに導く教会です。大切なのは人々という一般的な言葉を個人的なものに落とし込んで、具体的な人の名前を挙げて祈ることです。家族のために、友人のために、また求道者の方の名前を挙げて、救われてほしい人々の名前を挙げて祈るときに、神様はその祈りを具体的に聞いてくださり、私たちにも証しの機会を与えてくださいます。神様は恵みによって私たちを選び、そして救ってくださいました。一人一人が神様の選びの民です。そのことを私たちは神様に感謝をし、そしてこの恵みをさらに多くの人に知っていただきたいということを願って、証しの実を結んでいく一人一人となっていきましょう。第二の点は、主の選びの群れ、主の選びの群れです。今度は使徒の働きの2章の41節42節から見ていきます。私たちが救われたときに神様の羊となりました。動物の羊は一匹では生きていけないので、群れを作っていきます。でさらに羊だけでは生きていけないので、羊飼いがその群れを飼います。クリスチャンも同じです。神様は救われた私たちを一人ぼっちにはせず、教会という群れの中に入れてくださいました。使徒の2章の41節、彼の言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが仲間に加えられた。来週はペンテコステですが、2000年前のペンテコステの日、ペテロはイエス・キリストの十字架の死と復活を述べ伝えました。そして ペテロの言葉を受け入れた人たちは自分の罪を悔い改め、イエス様を信じてバプテスマを受けました。バプテスマ、洗礼は洗礼を受ける人にとっての公な信仰告白です。と同時に、洗礼は教会に加えられる印です。3000人ほどが仲間に加えられたとあります。その意味は、まずこの時120人ほどのイエス様の弟子たちがエルサレムの町で祈っていたのです。その中に3000人の新しくイエス様を信じた人たちが加えられて、エルサレム教会が誕生したのです。波崎キリスト教会も40年前の開所式をもってこの地に地域教会としての一つの群れが誕生しました。ピリピ2章の13節には、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださる方ですとあります。神様がこの波崎の地に教会を建てたいという志を一人一人に与え、また長子教会に与えてくださいました。そして神様は11人の最初の教会員となる人を選んでくださり、さらに最初の牧師夫妻を選んでくださって、波崎という神様が選ばれた地に教会を建ててくださいました。ですから新しく誕生した教会はまさに主の選びの群れでした。そしてその後、神様は教会に加わる一人一人をさらに選び出してくださり、主の選びの群れが徐々に成長してきたのです。開所式と牧師就任式は最初の教会にとって大きな喜びとなったことでしょう。開所式はしかしゴールではなく、そこからのスタートでした。神様がクリスチャン一人一人に与えられた使命は、一人で行うのではなく、教会によって行うことが神様の御心です。波崎キリスト教会もその使命を行うために設立されたのです。ですから私たちの教会も40年間神が与えられた使命を果たすために存在してきました。2章の42節は、最初のエルサレム教会が何をしたかが記されています。彼らはいつも使徒たちの教えを守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。ここでの使徒たちの教えは、私たちにとっては聖書の教えです。ですから彼らは聖書を学び、それを守り行いました。共に集って交わり、聖餐式を持ち、祈りをしました。また43節以降を見ますと、必要なものを分け合う奉仕をしました。また神を賛美して礼拝しました。そのような教会の交わりは良き証となり、彼らの証を通して救われる人が毎日起こされたとあります。 私たちも初代教会と同じように神を愛し隣人を愛する使命を果たすために40年間5つのことをずっと行ってきました。まず礼拝です。波崎キリスト教会の修法第1号は1985年4月の7日のイースター礼拝です。キリストの復活を祝って礼拝が始まっています。それから40年間日曜ごとに神様を礼拝してきました。コロナの期間、共に集まる礼拝が持てない期間がありました。その時もそれぞれの場所で神様を礼拝しました。礼拝は神の愛に対する私たちの愛の応答です。神を賛美し祈り御言葉を聞き聖餐に預かり神の祝福を受けて一週間の歩みに使わされます。礼拝を通して私たちの信仰が育まれ主にある交わりが築かれます。二つ目は教育です。それは聖書教育です。神の言葉である聖書を教会で学ぶことによって私たちは正しく御言葉を理解し霊的に成長していきます。教会教育は礼拝の中で、また教会学校、幼少中高科、成人科の中で、祈祷会の中で、またさまざまな学びの集まりを通して、また教会図書や個人での聖書通読、個人ディボーションなどによって行われます。3つ目は交わりです。私たちはイエス様を信じたことによって同じ父なる神を持つ神の子供となりました。その結果私たちは互いに主にある兄弟姉妹となり教会は神の家族となったのです。喜びも悲しみも共にし祈り合い励まし合い支え合う交わりを持つことができるようになりました。そしてこの交わりは永遠の御国にまで続くものです。自分のことを覚えて祈ってくださる教会の交わりの中にいるということはどんなに心強いことでしょうか。もちろん罪許されても罪人である私たちですから時には問題が起こることもあります。けれども教会の頭なるイエス様を共に見上げ神の御心に従っていけば問題は解決し教会の交わりはさらに深められていきます。四つ目は奉仕です。教会の奉仕のために40年間どれほど多くの人が多くの時間を捧げて奉仕してくださったことでしょうか。また教会の働きのためにどれほど多くの献金が捧げられたことでしょうか。奉仕を通して教会の内側が整えられ充実してきました。教会形成は牧師一人でするのではありません。牧師と信徒が共に協力して教会を立て上げていきます。そのために教会員も多くの奉仕を担ってきてくださっています。そして5つ目は伝道です。教会の内側を整えるのは私たちが外に出ていくためです。教会は内向きになってしまうと伝道意欲はしぼんでしまいます。 そのようなことがないようにイエス様もあなた方が行って実を結びと言われました。また大宣教命令にもあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさいとあります。この良き訪れを人々のところに行って伝えるのが伝道です。確かに私たちは教会にお誘いする伝道もします。そのためにはお誘いしたい人のところに行って教会をまた集会を案内します。この40年間神様は教会員一人一人を証し人として用いてくださっています。教会には教会員原簿という書類があります。でそこには今まで教会員となった人の名前が記されています。いつ洗礼を受けたのかということも記されています。この教会員原簿には最初の教会員13名とともにその後信仰を持って洗礼を受けた人、展開や入会によって教会員になった人の名前が記されています。すでに昇天した人、転出した人、また教会から離れた人もいますが、波崎キリスト教会の教会員となったのは今までで131名です。でこの131名は神様が波崎キリスト教会の教会員となるために選んでくださっていた人なのです。一人一人を主が選んで救ってくださっただけでなく、主の選びの群れに加えてくださった、その恵みを今日改めて覚えて神様に感謝いたしましょう。131人の一人に加えられている。そして今もこの波崎キリスト教会で信仰生活を持つことができている、主の選びの群れの一員とされているということです。そのことを覚えつつ、またこの40周年の今年、改めて波崎キリスト教会が主の選びの群れとされていることを自覚し、主に感謝しましょう。そして主がこの群れに与えてくださっている使命を今年これからも果たし、行って実を結び、その実が残る主の選びの群れとなりましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたは私たち一人一人を私たちが知らない間にすでに恵みによって選び任命し、時至って私たちもイエス様を主と選んで信じて救われたことを感謝いたします。それのみならず、神様は私たち一人一人を主の選びの群れの一員としてくださり、共に信仰生活を歩む兄弟姉妹としてくださったことを覚えて、心から感謝をいたします。私たちの教会の立てられている使命が、行って実を結び、その実が残るためであるとあります。どうぞ私たちをさらにあなたの証し人としての使命を果たす群れとして、実を結び、その実がさらにこの地に豊かに残っていくことができるために、私たちを用いてくださいますようにお願いをいたします。そして神様の期待に添える主の群れと群れとして、さらに感謝しつつ、あなたの皆の栄光を褒めたたえながら、神と共に歩み続ける教会の群れとしてくださるようにお願いします。 感謝して私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。